ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日福山からいらっしゃって、
はい、
福山バラ祭りどうでしょうか。
そうですね、今日明日とお天気もいいようですので、ぜひね、
ぜひね、
あと福山の卸町というところで、ストアハウスといういろんなお店が出店されてですね。
卸町ってあるんですか。
はい、あるんですけども。
大変ですか。
駅からだと車で15分20分ぐらいなんですけど、はい、もう今回で第16回目になるんですが、はい、今日と明日いろんなお店が出店されてお祭りやってますので。
卸
町で
ストア、卸町で
ストア、はい、ストアハウスという、はい、ぜひバラ祭りと合わせてですね、ぜひ
はい、
ぜひ県内外から多くの人が来てほしいですね。
福山バラ祭り、はい、今日は明日でございます。皆さん福山行きましょう。さあ、今日のテーマは7時から予告しておりますが、昔と今、子育てはここが違うというテーマでお送りさせていただきたいと思いますが、はい、要するにあれですよね、孫と接するおじいちゃんおばあちゃんと、子を育てるお父さんお母さんの間でギャップがあって常識が違うということですよね、木田さん。
そうですね、まあ、はい、古き良き習慣もあればね、時代とともにやっぱりね、なかなかこう変わってきていることはあると思いますね。
これそういうことはやってないだろうと思ったら、行政も意外に取り組んでて、木田さん、他県では、祖父母手帳っていうのが、おじいちゃんおばあちゃんのための手帳が、
なるほど、
昔と今違う
の、違いますよっていうのを、
広島県もじいじとばあばのための子育て応援ブックというのをだから、それぐらい木田さんも世代間ギャップっていうのが問題になってる
ってこと。そうでしょうね。
これなるんだ。
あるんです
ね。知らなかったです。
よく聞くのは、蜂蜜とか果汁とかね、昔は赤ちゃんにあげてもいいってされてたんですけど、
蜂蜜とかね、
はい、果汁果物、はい、果汁も今ダメだっていう。
あ、
ちょっと
すごいよね、アレルギーあったりして、
はい、アレルギーあったり、はい、
蜂蜜とか危ないですもんね。
そう、蜂蜜危ない、ね、はい、
そういうのがいろいろあるということ で、ね、今日はこの世代間ギャップ、後で皆さんのメールも紹介していきますけども、紹介していこうと思いますが、まずじゃあ出産期のギャップって何があるんですかね。
出産期、それはでもお母さんの方が詳しいんじゃないですか。
お母さんどうですか。
そうですね、あ、でもやっぱりこう立ち会い出産とかについては、息子さんはしたいのに、息子さんのお父さん、
お母さんはね、何それ、
いや
立ち会うの、
お父さんとかがそんなのやめた方がいいんじゃないかみたいなのは聞いたりとか、
あとまあドラマとかでよく見るのは、つわりは病気じゃないとか、
ね、あ、そうですね、
いやいや、
でもやっぱでもしんど、でもしんどい方本当
もう風邪よりも何よりもつわりがしんどかったですよ。
あとね、まあ、母乳で育てられるか、ね、ミルクで育てられるかとかね、
乳児期で行くと抱き癖がつくというのは、これは事実じゃないんでしょ
う。これは事実ではないと思いますね。
ですよね、
はい、
あと、ちょっとこれメール紹介しよう。
あ、はい、
メールでね1個来てたんですよ。そのこれ分かりやすいかも、匿名、暑い夏汗もができた息子、同居していた姑さんは添加粉をつけるように言います、
はい、
今から、油で揚げられるのかと思うくらい
なるほど、
パンパンパンパン真っ白にされる息子、私は汗をシャワーで流したかったのに、添加粉のつきすぎを断ったら、もうやめてってことだったら、大人用の、これわかんないです、カーマインローションを振られて、ゲゲゲってなりました。同居してたから子育ての世代ギャップエピソードたくさんありますよ。
いや、まずもって素晴らしい表現力ですね、この方が、ね、自分の我が子がなんかね唐揚げにぐらいもう多分包まれたんでしょうね。
いや、でも昔やってました
やってましたね、やってました、やってました。はい、
これやらない方がいい、
なんかね、吸引したりすると良くないとかね、
なんか粉落ちちゃうととかね、本当変わりますからね、そういう ね、
そうですね、
いいこと悪いこと
ね、いいこと悪い、
太陽の光にもね当てた方がいいという、
はい、私ちっちゃい頃は、おばあちゃんが家でアロエを育てて、
あった、
ね、医者いらずとか言って何でもアロエを塗りたくられた記憶があるのと、あと怪我したら必ず赤チンっていう赤い液を塗りたくられたっていう記憶はすごくあるんですけど、皆さんのお宅はどうか分からないですが、
あった、あとね、自分の体験であるのは、シートベルトをかわいそうっていう親がいましたね、子供をシートベルトのあれに乗せるより、抱っこ した言動みたいな。
ああ今逆に危なくてダメですからね。
あとはあれでしょう、うちの多分母親も私にやったんだと思うんですけど、はいはい、自分が噛み砕いて与えるって今想像したらやめてくれよ、ね、
今はねもう虫歯になりますから ね、
はいこれもね良くないこと、
あとはあの昔は非常にあの厳しく育ててたなっていう印象が、特にお父さんなんか怖かった印象が、うちの父なんかまあ特別怖かったですけど、うんうん、今でも逆にこう褒めて育てるみたいな、褒めて育てましょう子育てしましょうみたいな
根本的に、う
ん、風潮があって、ね、うんうん、まあ、もちろん褒めることもすごく大事なんですけど、はい、やっぱりこれ要はまあバランスだと思ってて、うんうんうん、だから最近は特にこう叱られ慣れてない、うんうん、厳しさ慣れてない子どもたちもすごく増えた印象で、うんうん、やはり褒めることと叱ること、うん、当然いけないことしたら叱らなきゃいけないので、うんうん、そのこうバランスメリハリってすごい大事なんだなっていうのはすごく感じます、
ね、あ、じゃあ逆に今は褒めすぎると叱ることを忘れてしまう、
ね、あとは、ね、褒め方がやっぱりなかなかこう褒めることとおだてることってやっぱ違うので、
わあここね、
なので、まあ、だからといってね、あのし、むやみやたらに叱れって言ってるわけではなくて、やっぱり要はバランスが大事なんだろうなって思いますね。うん、
どうですか大川さん、体験談も喋りにくいで匿名にしとき
ゃ大川さんどうですか匿名って
大丈夫です、お顔は見えませんので大丈夫です、はい、
いろんなことがベールに包まれたということで、そうですね、やっぱりあの ねおっぱいとか、うんうん、ね、それでこうなかなかこう赤ちゃんの体重が増えないとか、
あ、そうです、
ね、でちゃんと出とるんかいねみたいな感じで、まあ、本人お母さんも気にしてるのに、うん、あの赤ちゃん用のこう家で測れる体重計っていうのを目安に買った方がいいんじゃないかっていうので、うん、あのまあ、お父さんが買ってこられた時にはちょっとかなりへこみましたね。あ、なるほど。
やっぱあの今ネットとか育児書がすごく氾濫してて、はい、ものすごい情報過多で、うん、まあ、それがいいこともあるんですけど、うん、逆にね、うん、お母さん方をこう不安にさせたりこう混乱させたりしていることも、
良かれと思って、だからその分かりにくいから、そういうのがあれば分かりやすいんじゃないかって買ってきてくださったんだと思うんですけど、すごくその時はちょっとショックで、ごめんなさいとさ、すぐ売りました
今だから言える、
やっぱりあれですよね木田さん、はい、おじいちゃんおばあちゃんにしたら、よかれと思ってっていうのはまああると思いますね、キーワードがあるから、それがちょっと辛いとこですよ ね、
そうですね。
ちょっとメール紹介していいですか、ひじやまラジオネーム読まない方がよかったから忘れてくださいね、皆さん。私は夫と年が一回り違い、うん、義理の父母の世代も自分の両親よりもう上なんです。
二
世帯住宅で同居という環境で、うん、しかも義理の父母にとって初孫、子育てもとてもいろいろ言われました、うん、かなり固執していると感じたのは母乳シーンが、うん、母乳がいい、ね、母乳がいい、あとこれ私よくわかんないですけど、3歳児神話っていうのがあるんですか。
あ、3歳までこうしてた方がいいよとか、
いいっていう、そういう3歳神話、あまりの固執ぶりに、正直うんざりでした、うん、しかも自分の考えと違うよその家庭の方針にまで口を出し、うん、昔はまあ村での子育てだったからでしょうか、うん、現代の家庭での子育て昔と違い、選択肢の多さなどについていけないようです、うん、これも読んでいいんですかね。子育てで息が詰まりそうになった時、趣味の絵を描こうとすると、うん、義理の母にとても嫌な顔をされました、うん、それが今でもしこりになっています、昔は子育て、うん、しかも子供が乳児だと母親は自分を殺すことが美徳とされていたのでしょうか、うん、自分が通ってきた道こそ最良で、それをしないものはダメみたいな感覚にとてもたくさん触れました。
昔は僕子供の頃って、はいはい、あの近所の人も地域も一緒に子育てしてたような感じがして、まあまあ、ね、はい、特にあのうち田舎だったんで、みんなよく知ってましたよね、私のことで、うんうんうん、こう父親にこう怒られて外出されてた時も、うんうん、ビービービービー泣いてたら、うん、近所のおばちゃんがこう一緒に家まで謝りに来てくれて、うん、一緒に謝りに行ってあげよう、うん、おばちゃんがって言って、でそうするとこう親も振り上げた拳を下ろしやすいので、うん、なんかこう子育てにこう煮詰まらずに済んだ環境も昔ってよくあったのかなっていうのはすごく感じ、
ね、ちょっと見といておばちゃんみたいな ね、 そういうこともあったんでしょうけどもね、
なんかその環境煮詰まらないようにとね、自分の時間をこう捻出してそこに好きなことやってるのに、なんかお母さんは四六時中もうべったり子供にいないと、 ね、それをあの子供に良くないと思ってるんですよね、お母さんって感じのことだ、ね、
だからこういろんなこう神輿の担ぎ手というかいろんなこうサポートの手が昔の方がたくさんあったなっていうのは印象的に印象ありますね。
うん、今の話で言うとあれですよね、はいはい、その今のそういうお母さんがべったりついていかなきゃいけないっていうのからいくと、うん、今あれですよね、1歳で保育園に入れると、うん、あのかわいそうっていう世代がありますよね。
まだそうですよ ね、
そうですよね、
まだもうちょっと、
ただね、もう働き方自体が本当に大きく変わってきた、来てるので、まあね、時間に迫られてますし、でそのあたりをどういうふうに、ね、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちも考えていくかというのはありますね。一つね、
もう一ついいですかメール、はい、子育てについて姑と合わないことは、一晩でも足りません、話して足りないということですね、名前、
あ、
嘘、跡取りなのに相談がない、
あ、そういうお考えなん
で、義理のお父さんお母さんそういうお考えだったんですよね。布おむつは面倒くさいから、うん、まあ、紙おむつにして、うん、なんかよ娘はつまり旦那さんのお姉さんは、うん、偉いから全て同じんじゃない、うんうんうん、私は優しい子供二人育ってるから私の言うことを聞きなさい、
ほう、
ずっと言われるので精神的におかしくなり、ジンマシンも出て、まあ、もう俺精神的に大変だよ、もう周りにいてくれた人たちが、あなたの子供を自分の思うように育てなさい、あなたが元気でないと子供がかわいそう、姑の言うことはほっときなさいと言われた人のおかげで救われました
、まあよかったですね、さっきの木田さんのねお話じゃないですけどね、奥さんもそうやってね、近所の人からね、お母さんも助けてもらう、はは
ただまあこういう意見も一番いいですか、
はい、
今の若い親を見て思うのは、うん、もっと子供を見てあげてということです、うん、幼稚園の迎えでスマホを見ながら道を歩き、うん、子供は先に走り出していたり、うん、小学生向けの体操教室に連れてきている下の子の幼児をほっぽらかして、うん、その上の子の小学生だけの姿を眺めていたり、うん、目を離していけない時、手を離していけない時にそれができてないなと思います、うん、子育てが終わって思うのは一番しんどい時の子供が一番可愛かった気がします、うん、今を楽しんで子育てしてほしいです、うん、まあ乳児をね、まあ、こういう意見も姑世代からはあるという、
なるほどね、なるほど、なるほど、まあ、スマホでもね、もしかしたら何かをこう情報収集されてたりとかするのかもしれないですし、まあね、ベビーカーをしてスマホを見てるのが必ず悪いじゃなくって、多分その行き先の場所を確認してるのかもしれないし、
はいはい、いろんなケースが
そういうかあるとは思うんですけどね、だけどまあね、
これどうやって木田さん解消していったらいいですかね、
5000年前のエジプトの遺跡にもですね、あの最近の若者はなってないと、わしの若い頃はっていう象形文字があるわけです。
5000年前から
そしてあのかの有名な清少納言もですね、あの最近の若者はあまりに言葉が乱れていて嘆かわしいって文章残してる、要はもう世代間ギャップってもうずっと繰り返しでもあるわけですよね。であの私以前読んだ本に書いてあったんですけど、よくあの器の大きい人小さい人っていう表現があるじゃないですか、器大きい小さい、じゃあそもそも器って何か、でその本に書いてあったのは、自分にはない価値観を受け止められるキャパ容量のことが、器とは自分にはない価値観を受け止められるキャパ容量のことだと。
なるほど。
でこれ決してですね、これ受け入れるじゃないですね、受け入れるっていうのは自分をねじ曲げてまで相手の価値観を受け入れるってことなので、それはただただ苦しいだけなんですけど、でも一旦受け止めてあげるっていうのはすごく大事で、たとえ相手の価値観が受け入れがたくても、たとえ自分とは違っても一旦受け止めてあげるっていうのは、今現役で子育てをされてる方も、それから子育て終わられて今孫育てをされてる方も、これは非常に大事なことなんじゃないかなと。相手の言い分をまず一旦受け止めてあげる、これはおじいちゃんおばあちゃん世代もそうですし、今の親御さん世代もそうですし、それはすごく大事な、まずそれを意識していくってことはすごく大事なことかなと思います。
そうですね、いやでもなんかこういうね、まあ、逆にまたこうやってあのギャップギャップって言って、本当こう手を貸してあげたいのに、あやっぱこういうのやめとった方がいいかなとか、ね、あの若いお母さんもなんかこうまたそういう頼んだらね、こういうこと頼んだらちょっといやなんかよくできてない嫁とかね、お母さんと思われるかしらと思って頼めないっていう状況が一番
良くない、ね、良
くないから、
例えばさっきのね、あのその跡取りなのに報告がないみたいなのは、例えば ば、うん、いや昔はこういうことを大事にしてて、うん、こうやって言われんかったのが、うん、私はすごく寂しかったのって言ってもらったら、うん、同じ内容を伝えたいんだけど、うん、受け取り方って全然違うわけじゃないですか、うん、それって言い方ってなんで後取りなのに広告ないんだって言われると、
う
ん
う
ん、
そうね、
カチンとくるけどでもあお母さんやお父さんは、うん、私がこうやって報告しないのか寂しかったんじゃなって、うんうん、それだけでも違いますよね、うん、
お互い
のやっぱコミュニケーションの仕方もすごく大きいんじゃないのかなと思います、
うんうん、まあ、これ子育てだけじゃなく前もね北さんに教えてもらいましたけど、うん、不登校とか、うん、そういう子供に接する時もおじいちゃんおばあちゃん世代と若い親世代ではギャップがあるんじゃないですか、
う
ん、
そうですね不登校はあの最近はちょっと減ったんですけど、
あ、そうですか、
私があの、あの最近減ったというのは最近はあの私がこの世界に入った頃はですね、うん、約15年ぐらい前だったんですが、うんうん、その頃はまだ高校生のおじいちゃんおばあちゃんってあの戦争を体験した方も結構多くて、でそうなると不登校だったらですね、うん、家にお父さんお母さんお仕事に出られてて日中はおじいちゃんおばあちゃんと本人なんですよね、
はい、
そうなるとですねある家によっては説教が始まるわけですよ。おめえあのわしがお前ぐらいの頃あのって学校行きとうでも行けんかったんじゃのおめえ甘えとろうかみたいなですねそれを言われて余計苦しむみたいなですね、
それはそうだけどっていうね、そう、
まあ、最近はねあの戦争体験された方もちょっとずつ減ってきたんですけど、やっぱ世代のギャップっていうのはあるし、あとの発達障害なんかもですね、はい、やっぱり理解がまあ全く世代によって違うので、
なるほど、
まあ、これでも違ってて当たり前で、うん、やっぱり発達障害ってまだまだ新しい分野なので、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちからするとなかなかすぐに受け入れられないっていうこともあるんですが、うん、ただその中でもですね、うん、例えばあなたが甘やかすからうちの孫がこうなるんでしょうみたいなことを言われて傷ついてるお母さんたちってたくさんいるの で、 うん、で特に旦那さんの方のお母さんお父さんから言われるとやっぱお嫁さんとしては言い返せる立場じゃないので、
うん、ね、心の奥に刻印されます ね、
ね、もう余計しんどいので、そのあたりはぜひあの理解しようとしてあげる気持ちっていうのもぜひ持っておじいちゃんおばあちゃんたちにもぜひ、うん、あの寛容に持っていただきたいなというのを思いますね、うん、
まあ、でもねやっぱりこう若い世代も働かないと生活が大変だからみんな働いてるじゃないですか、うん、だけどやっぱ働けるっていうのは結構おじいちゃんおばあちゃんのサポート絶対も必要なんですよ、
もう絶対必要です、
ね、これね、はい、だからやっぱりきっとその昔の考えだからもうふんって思うわけで、うん、だけでもないと思うんですよ ね、うん、すね、やっぱ受け入れなきゃいけないしとは思うんですよね、はい、お互い多分今ちょっとそういう模索のね時期、
ね、は
い、だけど本当この絶対じいちゃんばあちゃんの力ないとね、うん、もう無理なんですよ、
そ
うですね、今ね、
そこはね、うん、あとは父親の役目ですね、
あ、そうですね、あ、今お父さんがあんま出てこなかったですね、はい、話の中に
それは大いにあのね、うん、そこの中に入っていかないと、
そうですね、
本当に、
うん、ね、特にこう中間管理職みたいな感じで、ね、お母さんとね、
そうそう、
おじいちゃんおばあちゃんをつなぐね緩衝材とか接着剤とか ね、 ね、なってもらえるとね、すごくありがたいですよね、
まあまあ、もうちょっと許してやってよ、もうと思ってプリンでも買ってきてくれたら ね、 ね、まあまあいっかと思ったりするんですよね、
まあ、一番辛い役もあるかもしれませんがまあぜひあの中間管理職の役をですねやっていただきたいなと、
そうですね、でもこうやってメール募集したら来るんで、やっぱりまたなんか機会があったら ね、
そうですね、
ちょっと子育てについてもやっていきたいなと思いますんで、はい、どうも今日ありがとうございました、
ありがとうございました。
通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。